皆さんこんにちは。一言お祈りをさせていただきます。お祈りします。愛する天のお父様、この賛美の場に、あなたを礼拝する場に私たちをこうして集めてくださり、共にあなたの本当に素晴らしいあなたを賛美できますことを心からありがとうございます。ひととき、あなたの御言葉に耳を傾けますけれども、小さきものを消してくださり、ただあなただけが私たち一人一人の心に励ましと導きを与えてくださいますようにお願いをいたします。待ち望みます。すべてを御手にお委ねし、イエス様の御名によってお祈りします。今日は、ルカの福音書の、2章の36節、7節のところから、語られたことを分かちしたいと思います。祈りを持って使えるというタイトルが、出ておりましたけれども、そこから御言葉を味わっていきたいと思います。それでは私の方で36、37節と、読ませていただきますので、目で追っていただけたらと思います。ルカの福音書の2章の36、37、また汗る族のパヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年をとっていた。処女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。この、祈りを持って仕えるというタイトルを、いただいてというか、それでこう思い巡らしていましたときに、こう祈りを持って仕える、こんなものが、この場所に立たせていただいて御言葉を、取り継ぐという、そんなところで立っていますけれども、それ以前に私自身が、本当にたくさんの方々に祈りを持って仕えていただいてきたということをまず本当に思わされて、なんかすごく厳粛な思いにさせられたことです。で、このアンナという人は、今お読みした通り、どんな人だったか、36節後半に、この人は非常に年をとっていた。処女の時代の後7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていたとありますけれども、本当に、7年間の結婚生活を送って、その後やもめになりました。何歳で結婚したのか、また、何人子供が与えられたのかとか、聖書にははっきり記されておりませんので詳しいことは分かりませんけれども、彼女はやもめになっていた。例えば私の年で言うと、とこう考えてたんですけれども、結婚しますね。最近ですね、中高生が、まきちゃんいつ結婚するのって聞いてくるんですけど、今日も散々いじられまして、いい人見つけたって毎週のように最近聞いてくるんですけど、お祈りしててねって言いながら、流すんですが、本当に私がもし28歳、今28歳なんですけど、結婚したとすれば、7年の結婚生活ですから、35歳で、やもめになって、未亡人になって、そして49年間、夫がいない、世の中的に言えばちょっと寂しい、辛いような、そんな中を送っていたことになります。実際はもっと若かったかもしれませんし、わかりませんけれども、アンナは、本当にそういった若い年齢で旦那さんに先立たれて、そして結婚生活が7年間と短く、そのいろんな葛藤や苦しみもあったと思いますけれども、そういったものも背負いながら、 84歳まで、生きてきていた女の人でした。そして本当に、祈りを持って神様に仕えていたということがはっきり、聖書に書かれています。で、このアンナさんは、どのような信仰の持ち主だったか、まず断食と祈りを持ってアンナは宮を離れずに夜も昼もお祈りをしていたと書かれています。第一テモテの五章の五節を見ますと、本当のやもめで身寄りのない人は望みを神に置いて昼も夜も神に願いと祈りを捧げていますが、自堕落な生活をしているやもめは生きてはいてももう死んだものなのですというちょっと厳しい箇所がありますけれども、アンナはその前者の方で、本当に神様に望みを置いて昼も夜も祈りを捧げ神様に仕えていた。当時もですね、神様に熱心に、こう断食と祈りをなす、そういったやもめもあれば反対にそうでない生活を送る、人もいたわけです。で、そういった中で彼女は本当に断食と祈りをなす、そちらを選んで、そして本当に主に信仰を持って歩んでいた女性でありました。本当に、彼女が熱心に神様に仕える中で、こう神殿で預言者として、住み着いて生活をしていたのか、それとも通いであったのか、詳しくはわかりませんけれども、本当に神様を心から愛し、仕えていたということが、この短い箇所の中からも、いろいろと想像できるのではないかと思います。で、このアンナさんはどんな人だったんだろうと、まあいろいろと私も想像しながら、今の世の中ですと、こう、アンチエイジングという言葉がすごく回っていまして、ここのほうれい線を取るとか、ここのシワを取ってとか、もう本当に見た目も、を美しく、で、40代の女性とかも、ものすごい、ピチピチした綺麗な方が、こう、テレビに出ていたりする姿を、見る。本当に、年を取るということが、もう、まるで、こう、悪のような、そんな、風に、こう、言われるような、世の中の流れがちょっとあるような気がしますけれども、もちろん、そう、ではなく、本当に外は衰えても内なる人は日々新たにされていくように、そのアンナさんは見た目は、もう年を取ったシワだらけの、おばあさんだったかもしれませんけれども、年を重ねることを通して、自制経験を増し、人を理解し、またより深く神様と、人に仕えていくというような、そういう本当に豊かな人だったのではないか、本当に見た目も、内側から出る輝きがきっとあったんだろうなということを思いながら、いろいろとアンナさんの姿を私自身も思い浮かべていました。で、そういった中で先ほど冒頭でも本当に私自身、自分が祈りを持って使えるとか、祈りを持って使いましょうとかいう、そういう前に本当に私自身が、いろんな方に祈りを持って使えていただいてきたということを先ほども申しましたが、本当にそれは家族であったり、両親、兄弟、そして友人であったり、教会の方々であったり、先生方であったり、しましたけれども、その中で、私の、その中の一人ですね、私の祖父の、長谷川、達郎もですね、本当にその中の一人で、本当によく、祈ってくれていたということを、思い返していました。本当にそのお一人お一人の祈りがあって、私自身、この場所に、今立っていられるということを思うんですけれども、 その長谷川達郎、私の祖父がですね、よく進学校に入ってから、手紙をたまに送ってくれることが、ありまして、で、いつもいろんな御言葉を、載せてくるんですけれども、よく、もう、祖父が言っていたのは、こう、何時我に呼び求めよ、我何時に答えんという、そのエレミアの33章3節、文語訳だったんですけれども、それを書いてですね、本当にこう言ってくださる、神様、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようとおっしゃる神様は本当に真実だから、私たちの祈りに答えてくださる、祈っていきましょうと、まあ、いろんな形でこう手紙で音をして励ましてくれたんですけれども、本当に私の中に今はもうそれはずっと残っていて、何時我に呼び求めようという、言葉がたまに私の中にこう、響いてくるんですが、本当に、そういった信仰を持って、自分中心の生き方ではなくて、他の人のためにまた愛する人のために主にあって、祈る信仰を持って、祈り続けるというそういった、祖父でしたけれども、他の方々も本当に多くの方々に、そういう形で背後にあって祈っていただいていたなということを思い出します。そしてそれは確かに、今の私自身を、支えていますし、作り上げていますし、祈りによって何度も支えられた経験を私自身もしたことであります。で、アンナは本当にその祈りということを神様に仕えるということを本当に大切にしていた人でしたけれども、本当に詩編の84編の御言葉も思い浮かんだのですが、詩編の絵の王子、シオンへの王子に心が向いている人、その幸いを書かれたところですけれども、なんと幸いなことでしょう、その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。本当に、神様の、神様ご自身に目が向いている方、本当にそういった人はなんと幸いなことでしょうと、詩編でもはっきりと歌われていることです。本当に私自身、私たちも天国を目指して本当に進んでいきたいと願うことですけれども、また神の国とその義とをまず第一に求めなさいというマタイ6章33節の御言葉もありますが、本当にその幸いをアンナは、知っていたし、実際に体験していたからこそ日々こういった生活ができたのではないかということを思います。彼女は、イエス様に、とうとう出会い、顔と顔を合わせて、イエス様に出会いますけれども、本当にその時の、喜びたるや、本当に大きな喜びが、あったと思いますが、私が本当にこのアンナの姿を通して、特に励まされたのが、ヤモメという、そして本当に小さな一人の、老人だった、彼女ですけれども、本当に神様に仕えることを若い時から彼女は選び取ったということですね。そして本当に彼女はその仕えるということを選び取ってそれをし続けた、 本当に彼女の心が神様にずっとまっすぐに向かっていたということ、そのことを通して本当に私自身語られました。私たちも本当にいろいろな状況にあって、祈りが答えられないとか、本当にどうしようもない課題や問題にぶち当たっているというようなこと、本当にたくさんの状況の中にあると思いますし、また自分の小ささを思うとき、本当にもうどうしようもないと打ちひしがれるようなときもありますけれども、私たちは本当にアンナのようにそれで諦めてしまって自堕落な生活に行ってしまうというようなことではなく、本当にアンナのように神様に仕えるということを本当に信仰によって選び取ることが私たちにはできるんだということを、今日覚えたいと思います。そして本当に、信仰を持って選び取っていくときに、神様は本当に私たちのその祈りを本当に聞いてくださり、そしてそれを成就してくださるお方であるということを私たちは今日もう一度、信じたいと思います。神殿というような場所、今で言ったら、例えば教会のチャペルに来てひざまずいて祈らないと神様は聞いてくださらないということはもちろんありませんし、本当に忙しい、日々の中で、本当に私たちは祈ることが時に困難な時もありますけれども、この間、高校生、一人の高校生が最近僕は祈り始めたんだと言っていて、そうなんだって、どこで祈ってるのって言ったら、毎日お風呂で祈っているって言って、そうなんだ、なんでお風呂で祈ってるのって言ったら、お風呂が唯一自分の世界に浸れる場所なんだ、それ以外の場所はこういろんな雑踏やいろんな声があってなかなか祈ることができないけれども、お風呂に行くと自分の世界に入れる、何時間でもいることができるから、そこで僕は祈るんだと言っていました。で、あ、そうなんだって言って、面白いなと思ったんですけれども、本当にお風呂でも、もし私たちが本当に心から主に目を向けて主よと祈るときに、そこは本当に神様が共にいてくださり聞いてくださり、確かな祈りの場所になるんだということも、その話を通して、語られたことです。本当に私たちはいろんな状況に、これからも置かれることですけれども、アンナのように神様にただただ仕える、主を信頼して、祈っていくということを選び取っていきたいと願います。アンナはイエス様に出会いました。私たち自身も、祈りの生活の中で、もしかしたら気づかないところでもイエス様が、私たちに日々出会ってくださり語ってくださるっているということを思うときに、本当に毎日そして一刻一刻本当に主に目を向け、主に耳を傾け、日々私たちと出会ってくださる主と出会い、その主に信頼し仕えていく、それを本当に選び取って、進んでいけたらと心から願います。それでは最後に御言葉を読んで、お祈りをして御言葉の時を閉じたいと思います。その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。愛する天の父様、ありがとうございます。アンナの姿を通してあなたが語ってくださったことをありがとうございます。私たちこれからの一週間もそれぞれの場所に帰り、またいろいろな問題や課題に、打ち当たることでしょう。また今そのただ中にいらっしゃる方々も、 いることを思います。しかしあなたはそのただ中にいてくださり、私たちの叫びを聞いてくださるお方であることを心からありがとうございます。そして私たち本当に小さなものですけれども、何もできないかもしれませんけれども、あなたに祈ることができる、そして祈りを持って使える、その特権を与えられていることを心からありがとうございます。日々あなたに祈り、使えていく、それを本当に選び取って、私たちがあなたに会って、日々勝利していくことができますように助け導いていてください。御言葉を感謝し、御手にお委ねし、イエス様の御名によってお祈りします。